皆さんおはようございます。イスラエルへ聖地旅行をされた方はエルサレムの神殿の後の壮大な景色を見て感動されたと思います。その神殿跡が今現在世界の三大宗教と呼ばれるユダヤ教、イスラム教、キリスト教の聖地となっている様子に改めて初めて訪れた方は驚かれたのではないんでしょうか。旧約聖書の創世記22章でアブラハムが後継ぎのイサクを全焼の生贄として捧げるように神から命じられた場所がモリアでした。その後イスラエルの民が罪のあがないこの食材のために神に生贄を捧げる場所としてエルサレムに神殿が建てられましたが、その昔はそこはモリアの地であったと言い伝えられています。また、主イエスも弟子たちとエルサレムを目指して旅をしていた。そしてエルサレムでご自身を神の子羊として、私たち人間の罪のあがないのために、捧げるためにエルサレムに入場されました。エルサレムは標高800メーターのこの高地にあり、四方を谷で囲まれています。ですから自然の砦として町を起こしたのはダビデでした。ダビデはこのエルサレムに神殿を建て神を礼拝することを願っていましたが、その夢を実現したのは息子のソロモンでした。ソロモンの時代には栄華を極めたエルサレムですが、旧約聖書の歴史においてはたびたび近隣の大国から攻められて攻撃を受け、占領され、また壊されました。旧約聖書のエズラ記やネヘミエ記を読めば、この近隣の敵の侵略によって荒廃したエルサレムの復興や神殿再建の物語を読み取ることができます。主イエスの時代にあっては、ユダヤ人たちから人気を得ようとして、したヘロデ王が、紀元前20年からエルサレム神殿の再建工事を始めました。この神殿再建工事は紀元後64年頃まで続きました。けれども、紀元後70年にはエルサレムに侵略してきたローマ軍によって完全に崩壊してしまいました。主イエスがルカの福音書21章、6節で予言されたエルサレムの神殿崩壊は実際にこの紀元後70年に起きた出来事でした。主イエスはここでこの世の終わりである終末についてどのように弟子たちが備えたらよいのか、どのように弟子たちが対処すべきかを教えています。この世の終わりの日、この終末にどのようにすればそれぞれの命を勝ち取ることができるのか、今朝のルカの福音書21章5節から19節をご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い、愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き、導いてくださり、ありがとうございます。主どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助けの聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。どうぞ語られた御言葉を心に留め、それぞれの今週の歩みの中にあって御言葉に聞き従って歩むことができるように助けてください。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし、感謝して主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方、今朝ルカの福音書21章5節から19節を見ていきます。もう一度 5節6節お読みします。さて宮が美しい石や奉納物で飾られていると何人かが話していたので、イエスは言われた。あなた方が見ているこれらのものですが、どの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日がやってきます。そこで彼らはイエスに尋ねた。先生、それではいつそのようなことが起こるのですか？それが起きる時の印はどのようなものですか？主イエスが弟子たちと共にエルサレムに登り、神殿を歩いて回られた時、ヘロデ王が始めた再建工事はまだ途中でした。完成していませんでした。けれども、神殿の壁に用いられていた白い大理石や金で装飾された建物を見て、弟子たちは感嘆の声を上げました。先生、ご覧ください。なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。神殿のこの前面は金箔で覆われ、太陽の光に照らされ、まばゆいばかりに輝いていました。また贅沢に用いられた白い大理石も同様に輝いていたに違いありません。シエスはそのような弟子たちに水を差すように、その美しい石が壊され、神殿が崩壊してしまうことを予言されました。ヘロデ王が再建していた建物、この神殿は、当時の物質的な繁栄や王の栄華の象徴でした。神の栄光を表すのではなくて、人の見栄えを反映したに過ぎませんでした。けれども、残念ながらヘロデ王はその工事の完成を見ずに死んでしまいます。そして、シエスが予言されてから約37年後の紀元後70年にローマ軍によってエルサレムの町は完全に崩壊、破滅されてしまいます。破壊されてしまいます。もう一度7節お読みします。そこで彼らはイエスに尋ねた。先生、それではいつそのようなことが起こるのですか？それが起こる時の印はどのようなものですか？エルサレムに入城し、十字架へ向かわれるシエスは、これから起きることに対して弟子たちが備えることができるように教えていました。終末の時、この世の終わりに向けて弟子たちが注意してなくてはならないことを、弟子たちのこの七節の質問に答える形で教えています。弟子たちの質問をもう一度見ると、そこには二つの質問が同時に投げかけられています。いつ神殿が崩壊するのか、そしてそれが起きる時の印とはどのようなものなのか。シエスは続く8節から次のように答えています。8節読みします。イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名をなどの者が大勢現れて、私こそそのものだとか、時は近づいたとか言います。そんな人たちの後についていってはいけません。最初の答えは、惑わされないように気をつけなさいという警告でした。この時から2000後の今日に至るまで、どれだけ多くの偽預言者がシエスの名を語り、この世の終わりが近づいたと宣言してきたでしょうか。終末の兆候の一つに、偽預言者や偽キリストの出現があります。過去にも、そして現在にも、多くの偽キリストが終末の到来を語っては消えていきました。なぜこんなに多くの偽預言者、偽キリストが起こるのか。私たち人間が目で見たい、いつなのか知りたいっていう欲望があるからですね。いつ終末が起こるのか、いつ神殿が崩壊するのか、いつ再臨が、主イエスがまた帰ってくるのか。 私たち人間は耳で聞こえる目で見える兆候を知りたいといつも思っています。ですから惑わされます。けれども主イエスはマタイ福音書24章36節で、父なる神以外は誰も天の御使いたちも御子ですらいつ終わりの日が訪れるのかは知らないと明言しています。それでも知りたいという人が出てくるので、2017年がこの世の終わりの日です。または第一世界大戦にエホバの証人たちが戦争が来て必ずこの世を滅びる。そういうことを言う人が2000年前から今に至るまでたくさんいる。そしてそれに惑わされて、ああ、週末がやってくるんだと言いふらす人がいる。ですからイエスは弟子たちに惑わされないように気をつけなさいと命じました。続く9節から11節を読みします。9節を読みします。戦争や暴動のことを聞いても恐れてはいけません。まずそれらのことが必ず起こりますが、終わりはすぐには来ないからです。2番目の主イエスの弟子たちに対する警告は、恐れてはいけないということでした。私たち人間は、目に見えること、耳で聞いたことに敏感に反応します。私たちの先週の生活の中にあってもニュースで戦争や暴動のニュース、後を絶ちません。市民のために堕落しているこの世に住んでいる以上、いつの時代にあっても付きまとう悲惨な現実があります。主イエスも人間の世界には戦争や暴動が必ず起こると教えています。第一次世界大戦が起きたから、第二次世界大戦が起きたから、冷戦が始まったから、湾岸戦争が始まったから、そう言ってすぐにこの世の終わりが来るわけでないと主イエスは言っています。でも言う人が必ずいます。今の世界情勢を見てて不安定だから、もう週末が近づいていると言い切る人がいます。戦争だけではなくて、天災、つい最近の台風による被害、また8年前の2011年の東日本大震災の時にも、このようにあって、必ず起きることを認識して、私たちはそれらの出来事に恐れないように気をつけなくてはなりません。必ず天災が起きた時に、台風の日があった時、地震の日があった時に必ず言う人がいます。もう週末が終わりが近いから地球がおかしくなっている。10節11節を続けて読みします。それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい光景や天からの大きな印が現れます。しかし、ごめんなさい、11節まで。民族間の紛争に、国同士の戦争、地震や飢饉や疫病が起きても、それらをすべて終末到来と勘違いして恐れてはいけないとイエスは命じました。12節、15節、もう少し詳しくイエスは教えています。12節、しかしこれらのことすべてが起こる前に、人々はあなた方に手をかけて迫害し、街道や牢に引き渡し、私のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出します。それはあなた方にとって証しをする機会となります。ですからどう弁明するかはあらかじめ考えないと心に決めておきなさい。あなた方に反対するどんな人も対抗したり反動したりできない言葉と知恵を私が与えるからです。シエスは終わりの日が近づく兆候として、戦争や天災が起こる前に、その前にシエスを信じる 弟子たちへの迫害が起こる教えています。シエスの名前の家に、キリストたちはこの世の権力者である王や総督たちの前に引き出されて尋問されます。そのような迫害を受けても大胆に、そして堂々とシエスのことを証しできるように、キリスト者としてその信仰を言い表し、弁明できるように言葉と知恵をイエスは与えてくださると約束しています。この、15節の言葉と知恵、新改訳の2017の訳をお持ちの方、アスタリスクがついてますけど、こう言葉、直訳すれば口ってこと書いてあります。多分英語は、口ですね、15節。I will give you a mouth and wisdom と書いてあります。まあ、語るべきことを言う口を備えてくださる。言語ではストーマっていう言葉が作られていますけど、この箇所すごく14節、15節面白いと思いませんか。本来ならば終末が来る前に迫害が起きて、迫害で尋問されるときに、語るべき証を用意しておきなさいと命じられるのかなと思いますよね。ちゃんと弁明できるように今から自分の救いの証を準備して、迫害されてあなたはキリスト者ですかって言われたときに、はい、そうです。どうしてキリスト者になったのかで証をできるように用意してきなさい。そうじゃないんですね。14節ではどう弁明するかはあらかじめ考えないと心に決めておきなさい。その時が来ることを用意して待ってれば必ずシエスが語るべき口をそして知恵を神の知恵を与えてくださるということです。私たちがこのことに関しては自分自身で準備する必要はないということです。ただ、この主イエスの約束を信じ、口と知恵、言葉と知恵が適時に、適切に与えられることを期待して待っていればいいということです。続く16節から最後の19節にします。あなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにも裏切られます。中には殺される人もいます。また私の名のために全ての人に憎まれます。しかし、あなた方の髪の毛一本も失われることはありません。あなた方は忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさい。16節と17節では、主イエスを信じる信仰の上に、肉親や友人にさえ裏切られ、殺されるという厳しい迫害の状況を教えています。一方で続く18節、19節では、人から裏切られ、憎まれ、殺されることとは対照的に、主は髪の毛一本すら失われない、忍耐することによって自分の命を勝ち取るように進めています。様々な終わりの日の兆候を目の当たりにして、最後まで信仰の旅路を続けることができれば、たとえ私たちの肉体が迫害によって殺されたとしても、自分の命、すなわち魂は蘇ることができるということです。21章のこの19節で用いられている言語の命という言葉には、魂、まあ、空気とか息とかという意味と合わせて魂、を意味する言葉が用いられています。確かに厳しい迫害を受け、肉体的な死に追えられ、大切な命が奪われたキリスト者が歴史上たくさんいます。この日本でもたくさんのキリスト者が江戸時代に幕府からの弾圧迫害を受けて殉教死しています。けれども、主イエスに信頼し、神のみを恐れ、迫害や再臨の兆候となる天災や戦争等を恐れずに、忍耐強く主の再臨を待ち望み続けることが、魂の救いの完成につながるんではないでしょうか。皆 皆さんは、3年前ですかね、2016年に上映された遠藤周作の沈黙を、映画化したサイレンスを覚えているでしょうか。最後のクライマックスのシーンですけど、日本にやってきたイエズス会の宣教師捕らえられて、拷問、尋問にあって、迫害にあって、仲間にも裏切られ、そして最後は日本人として帰化することが命じられて、そして日本で死ぬことになります。その棺に収まった宣教師、手の中に何があったでしょうか。すべてが奪い取られて、すべてがなくなっても、最後に彼の信仰は残っていた。そういうことをこのサイレンスの最後で見ることができました。シエスはマタイの福音書10章28節でこのように教えています。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。シエスが弟子たちに語られたこの終末に関する教えは、マタイの福音書では24章、25章に続けて記されています。ルカの福音書は一方で続けてではなくてですね、バラバラというか散らされて記されています。ルカの福音書では12章、17章、21章にオリーブ山でイエスが弟子たちに終末について語ったことが記されています。終末に関するこの教えの理解や解釈には様々な違いがあり、また終末についてですね、説教することも難しいと思います。そのため読む人によって様々な解釈が分かれてしまいます。けれども私たちが目を向けなくてはいけないことは、明確に主イエスが教えていること。紀元後70年に起きたエルサレムの神殿の崩壊を含めて、主イエスが語ったことが必ず成就する、起こるということです。それゆえに、来たるべき週末に私たちがどう備え、対処するかに心かけたい、心を止めたいと思います。ルカの今朝の福音書の21章から皆さんの心に留めていただきたいことは、まず、終末や再臨の時を予言する偽キリストや偽預言者、そして様々な噂に惑わされないように気をつけるということです。来週、来月、またオリンピックが起きる2020年の年に、再臨がある、終末があるっていう人がいたら、絶対に信じてはいけないということ。誰も知らないのにどうして言い当てることができるのか、予言することができるのか。惑わされないように、まず第一に気をつけなさいと主は命じています。二番目に様々な戦争や天災が周りで起きて、私たちは不安になります。いつこの日本が外国から攻められるのか。いつ関東直下型大震災が起きるのか。戦争や天災、私たちは不安にします。でも CS は、終末の前兆として起こることを、恐れないように、恐れないでいなさいと命じています。そしてもっと大切なことは、これらのことが起こる前に、迫害がありますよ。迫害、誰も、私を含めて皆さんも迫害を受けたいとは思ってないと思います。キリスト者であることを公に言うこともできないかもしれない。また公に言って公表したために牢に入れられてしまう。でも、主イエスはそれらを証の機会として言葉と知恵が与えられることを期待して確信して待ち望みなさいと命じています。それぞれの贖い、救いの完成を期待して、いつ主イエスの再臨が訪れても、備えていることができるように、私たちは注意して、黙示録の22章にある祈りを一緒に祈りたいと思います。主よ、来てください。 マラナータ主よどうぞ来てくださいと一緒に祈り続けていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝のルカの21章の御言葉をありがとうございます。あなたは十字架に向かうためにエルサレムに弟子たちと入庁されました。そしてエルサレムの神殿にあって、この立派な建物がいつか滅び去ることを予言されました。主よどうぞあなたがもう一度この世に戻ってこられるその再臨の時に至るまで、私たちがこれらの言葉を心に留め、さまざまな間違った教えやまた偽預言者に惑わされることなく、そして台風や地震等の天災、また戦争紛争のニュースに恐れることがないように、平安を持って終わりの日に備えることができるように助けてください。また何よりもあなたが早く戻ってきてくださるように、主よどうぞ帰ってきてください、戻ってください、共に祈り続けることができますように。今朝の御言葉を感謝し、私たちの救い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。